じゃあ次にセキュリティの話ちょっといきたいと思いますね、はい、これ必ず聞かれますよね。
セキュリティ言いますよ。
怪しいと。
怪しい。怪しいとは言わない。
怪しくはないですかね。
これそんなの怖いよ。
私ももう相当この話何回もしてるんですけど、ね、まあ、このままですね、外に置くなんて危ないと。
危ない、
はい、よく言われます。よく言われますけど、
まあ、でも本当に毎日のようにね、情報漏洩だったり
出てますね、
サイバーのね、クライムの話も、
はい、まあ、だったら会社の中に置いて守りたい、それもまっともな話ですよね。でちょっとここで考えたいのは、はい、じゃあクラウドの中にデータを置いた時何が行われているんだろうということを考えていきたいですね。ちょっとこの人ちょうどよくて、このケーブルがたくさんある中で一生懸命作業してるんですけど、
はい、汚いケーブルですね、これは。
汚いケーブルですね。束ねられてませんけど、あのケーブルってケーブルのエキスパートいるそうですよ。
いますよ、
いますよね。
綺麗になってます。
なんか聞いたら、あのこれはAzureが出て 2,3 年くらいですかね、はい、で、CIO の方とか CTO の方に聞いたお話だそうです、うんうん、
実際にリアルに、
その使う前何心配でしたっけ、うん、という話だと、6割くらいの人がデータってちゃんと守られてるの、はい、まあ、散々多分うちの営業だったり、はい、マイクロソフトのパートナーさんの営業さんから話聞くんですけど、はい、やっぱり心配、うん、それから
6割ね、
いざ4割、まあ、半分近くの人が、はい、いざ Azure に置いちゃうと、なんかマイクロソフトがなんかコントロールして、僕たち何もできないんじゃないのって、そういう心配がありますと。
MS さんのものになっちゃうんじゃないのっていうイメージですね。
そうなんですよ。ただ、はいはい、これ面白いもんで、採用した後何が良かったですかっていう話が2つあって、うんうん、94%は？そうなんです。 94% の人は、オンプレミスだと、多分今システムの数も多いでしょうし、うんうん、人もそんなに避けない中で、うんうん、そのセキュリティコンプライアンスのやんなきゃいけないことって、なかなか全部は難しかったけど、はい、一部任せることで、まあ、できるようになったよねと。ですから万全っていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、ご自分たちがやるところ MS がやるところっていうのでかなりセキュリティの対策ができ
て、ね、
あとプライバシーに対しても、まあ、これは全 60% 以上の方たちなので、はいはい、まあ、過半数以上なんですけど、はい、やっぱりある程度の保護施策がやりやすくなってるっていうご意見なんかがあるそうなんですね。
やりやすさっていうことですね。
やりやすさだと思います。あの完全じゃないってところが大事で、どこか残るんですよ、
う
ん、
そうですね。
で、これちょっとあんまり例が良くないかもしれませんけど、実は攻撃ってですね、
いやもう本当
あのテクノロジー関係ないんですよね、うん、これはあのとあるセキュリティニュースのところで出たものなんですけど、はいはい、まあ、Linux ファウンデーションが落ちましたとか、うん、別に Linux がいいわけじゃないですよ。
そうですね、落ちましたというニュースは、はい、
それからこれ2年くらい前ですかね、あのソリン・エリクソンさんのサイトになんかハッカーの方かなんかが入ったかなんか分かりませんけど、はいはい、個人情報がいっぱい出ちゃってみたいなお話とか、
愉快犯に近いようなやつです
ね。そうですね。あとよくそのウェブのコンテンツ管理システムよく使われてるワードプレスがあるんですけど、はいはい、それのまあ大元のところにまあ不正アクセスがあって、いろんなものが取れちゃいました。あのワードプレスにもちょっと問題があるんじゃなくて、
そうですね、
それの管理をしているときにまだこうバグがある状態のものを、
そうですね、
まあ、でも見れる感じのものがあったとか、やっぱりこういったものって、
そうですね、
まあ、技術関係ないんですよね。で、これ考え方なんですけど、
はい、
任せなきゃいけない。これはボーイングの787です、うん、片方乗った。
787はどこに向かってるんですか？大きいやつ？
大きいやつ、
日本アメリカ行くやつです。
そうそうそう、じゃあ
乗ってる可能性
は、多分乗ってるかもしれないですよね、わかりませんけど、
デルタなら
で私も確か乗ったかな、ちっちゃいやつ、違う、わかりませんけど、
私もわからないです。
で787残念なことがあって、はい、出る前すごい騒がれたじゃないですか、はい、でも出てみたら最初トラブルがちょっとあった、ありましたよね。
なるほど、ありましたね。
でこれって今慣れてるから簡単に言いますけど、じゃあ片山さんに質問ですって形ですけど、はい、これ右上、はい、これですね、どこの会社が部品作ってますか
な
んです
よ。なるほど
日本ありますよ、川崎とか
ありますけど、
あどれだろう、分かんない、分かんないかありますよね。
あんな大きいのだから当たり前ですけど、衣装で作ってるわけじゃないですからね。すごい量ですね。
飛行機に乗るときに、そのどこのメーカー何が作ってるって気にしない、しないですよね、いちいちいちいち。あとこれはですね、これメンテしてるとこです
まあでもこんなの可愛い方なんでしょうねきっとね、
まあ、
もっともっと、
まあ、いろんな人が来て、まあ、電車もそうですよ ね、
そうですね、
飛行機も一生懸命いろんな人が来てメンテしますけど、
順番待ちしてきっとどんどんやるんですね。
そうなんですよ。で、あの787の乗るっていう瞬間に、はい、多分こういうもの知らないんですよね、ほとんどの方。私も知りませんよ、
全くわかんないです。
だけど切符を買って、うん、多分っていうか、まあ大丈夫だよね、
うんうん、
で飛行機乗って、うん、 まあ良かったよね、まあ良かったかどうか分かんないけど
分かんないね、
はい、でも今多分すごい数の方が、はい、あんなでっかい鉄の上で、うん、鉄に乗って、うん、まあ日本だけじゃなくて海外も行き来してるわけで、はい、これ何かっていうと、例えば同じ話コンピューターに置き換えたら、じゃあ、ここで作ってるシステムはマイクロソフトの、うん、例えば Windows でオラクルさんのオラクルが動いててって、うんうん、気にして皆さん今使ってるじゃないですか、うん、オラクル大丈夫なんだっけとか、うんうん、Windows 大丈夫だっけ、うん、でも飛行機の場合違いますよね。ポンとチケットで、うん、とにかくやりたいことは
命を預けてますよ、
私。命預けてですよね成田からシアトルまで行く、はい、で同じで目的はこのシステムの中身どうこうではなくて、そこでチケットを買いたいのか、何でしょうね、例えば、プリキュアの写真が見たいのかよく分かりませんけどそれがこう動いてればいいわけですよ ね、 ね、やっぱりあの目的がそこ、その下のベースのなんか飛行機の部品屋さんなんかは多分違うでしょうね。この方たちは、ここの会話の方たちはとにかくボーイングに採用してもらうのはとっても大事な方たちなんですけど、そうではない方たちが多分ほとんどなわけで、やっぱりある程度サービスとして任せるっていう概念がクラウドの場合も必要なんですよね。でこれって実はユーザーさん、つまり Azure だったら Azure 使う人が選べるんですよ。例えばデータを守りましょうって話に関しても、はい、どこまでデータを例えば暗号化するとかアクセス権設定するもそうですけど選べますし、で、あの幸いにして Azure って全部のサービス、ほぼ確か全部だと思いますけど、全部のサービスに SLA があるんです。
SLA がありますね、はい、
他社さんですね、ないやつもあるんです。
あー、なるほど、
はい、
で全部っていうかぐるっとしてるだけとかね、
ぐるっとしてるだけとかあるんですけど、個別のストレージ何パーとか全部あるんですよね、はいはいはいはい、でそこに納得して使うって契約行為がやっぱあるわけですよね。でもちろん、セキュリティ的なところって結構やってるわけで、これまあちょっと例なんですけど、皆さんオンプレミスで普通にこういうことやりますよね、うんうん、物理層があってケーブルどうしようとか、建屋があったらカメラで監視しますよね、はいはい、でネットワークはもちろんなんか VLAN 切ってうんぬんとかよくやるじゃないですかで仮想マシンがあったら右下にありますけど、いやアンチウイルスのソフトいるよねとか、まあ今アンチマルウェアってやりますよね、でなんか VHD ブートしなきゃいけないときは暗号化してとかやりますけど、もちろん中では当然のようにやられてるわけですよね。でその上で使うそのクラウドのサービスとしてどうしましょうねって話がやっぱり出てくるんですよ。でこれマイクロソフトが結構明確に歌ってて珍しいんですけど、ちゃんとマイクロソフトは広告の目的のためには、は
い、データは使えません、
使えませんと、はい、これ明確に歌ってる数少ない会社だそうですね、はい、で他の会社さんやっぱそうじゃないこともあるそうなので、まあ契約書ですから更新されるでしょうけど、まあうちの MS の立場っていうのをやっぱ見ていただきたいっていうのと、あのさっきその CIO の方のコメントだったデータなんですけど、マイクロソフトって基本的にその第三者にデータ出すことはやりませんと、はい、明確に歌ってるんですよね、はいはい、であのよくありますけど、その法的機関とかから要望があってみたいなやつも、はいはい、ログで全部こう公開されていて、あのここにローエンフォースメントリクエストレポートってあるんですけど、ここにどういう法的機関からデータの開示の要求があって何を出したみたいな話が全部開示されてるんですよ、
はいはい、
ですから、はい、皆さんが預けたデータがどうなってるかっていうのは、基本的に皆さん全部相談をしながらやるっていうスタンスが取られてるんですよね。
だ勝手にやるということがないということですね。
ないんです、はい、特に法人向けのクラウドと今週向けのクラウドは明確にここが違うところですよね。で、じゃあそれのまあ証明どうするんだっけっていうところで、いろんなコンプライアンスなんだやつを取っていて、はい、これ結構面白いのがですね、上の方はまあ SOC のタイプ2だなんだろうと聞くんですけど、はいはい、一番下が実は面白くて、例えばですよ、中国にもデータセンターマイクロソフトあるんですか、
はい、ありますよ。
チャイナマルチレイヤープロテクションスキーマよくわかりませんそれからチャイナ CCCPPF よくわかりませんわかんないんですけどおそらくその道の専門の方がいらっしゃっていろいろあります。要は国ごとにあれあれこれあれがいっぱいあるんですよ。
なのですごく国ごとのものもあるってことですね。日本では聞いたことがない。
はい、例えばここにジャパンファイナンシャルサービス、これフィスクですね。
フィスクですね、
フィスクの話なんかは日本である話なので、こいつ全世界のデータセンターがフィスクの、まあ、やるためのガイドラインみたいなものがあって対応してますって証なんですよね。あのよくある国際的なものに加えて、はい、各国でこれやってくださいっていうものに全てのデータセンターが対応しているところが
すごいですね。
すごいですよね。ですから皆さんが海外でビジネスをしようと思って、はい、日本のデータセンター使っても海外のデータセンター使っても同じルールでいける。
逆に言うと1個作ったら中国でも使える、まあ、どこかにはサーティファイされた何かになって
る、
アメリカの使おうと思っても日本にサーティファイ勝手にされてる。
そうですね、 相当中は頑張ってるんだと思うんですよね。
自社でやるのはもう無理な世界に入ってますよね。
海外になっちゃうともう辛いですよね、やっぱり。今でもあの小さな会社さんとか関係ないじゃないですか、は
い、関係ないですよ。
もうグローバルで皆さんビジネスやってらっしゃるので、でここがとっても大事なところで、はい、じゃあ全部 MS に任せればいいのか、そうじゃなくて、はい、やっぱりあの緑の部分っていうのは、うん、皆さんと一緒にやっていかなきゃいけないところですから、その部分ではどうしましょうかって話なんかが見えてくるわけです。でちょっとこれ例なんですけど、はい、スケールインジェクションって片山さん知ってます？
わかりません。
あら、来ましたね
と言ってみました、
はい、SQL サーバーのよく問題だって言われて、はい、そうじゃなくて SQL 分にちょっと仕込んであげると、
ね、
まあ情報が取れちゃうって話があるんですよ ね, で, ねで、これはちょっと一例なんですけど、まあちょっと Azure の仮想マシンじゃなくて、はい、これは Web アップの例なんですけど、
ね、先ほど作ったやつ、
はい、すごく簡単な、本当に簡単です。これ SQL インジェクションする、まあ方向してあるものがあるんですけど、はい、ここにたまたまですねリンクって言葉を使ってるんですけど、これドットネットフレームワークで書いたコードの場合です、はい、でこれ中身見ていくと、まあ名前があって、これ例えば P とか入れてあげると出てこないか、あ出てきた、
あの大きい方がいいかもしれない。
あ本当ですか、私大きくしますこれ、はいはい、P っていうので始まる人、
P っていう始まる人、なるほど、
まあ、大文字小文字なしでの一覧を出してくれるって、はい、とても簡単なやつが書いてあるんですね。でこれちょっと戻りますね。でこれ SQL 書くときに、うん、あの SQL 文って文字列になって、文字列をデータベースにドンって投げるじゃないですか。
はい、文字列投げます。
で上のやつってそれそのまま投げたやつです、
はい、
で P って書きますと、こうさっきと同じような結果返ってきますよね、
うん、
まあ、同じデータベース見てるので、うんうんうん、でもこっちはちょっと今見えてます、からくりがあって、こんなですね文字列を書いてみましたと、
はい、
オアの先に1イコール1ってありますよね、
うんうんうん、
あのデータベースの中で条件を1個ずつ見ていて、オアってことはどっちかがヒットしてればいいですよね。1イコール1って絶対トゥルーになるじゃないですか、
うん、なります。
ってことは全部がトゥルーになるんですよ。でこれやってみると何が起こるかっていうと、こうなんです。
お、全部出てきちゃうってことですね。
そう、全部出ちゃう、うん、ですからちょっと実装間違っちゃうと、もう全部見えちゃいますよっていう話なんですよね。でこれ実は SQL サーバーの中のSQL データベースって中が実際中で持ってるんですけど、はい、こいつ面白いんですよ、うん、よく見てくださいね。こいつですね、セキュリティって機能があって、うん、監査と脅威検出ってあるんですよね、うん、
これは単純に SQL を立てただけですか？
そう、SQL データベース立てただけ。そうするとこの機能が、
SQL を立てただけ、
立てただけ。そうするとこの機能がついてて、
なるほど、
監査されたイベントとか書いてますよね、うんうんうん、今設定であの、まあ、とにかく怪しいの全部監査してねっていうふうにしてるんですけど、はい、そうすると SQL サーバーの監査ログがこう取れるんですよ、
はい、
いろんなやつダカダカダカってあって、でちょっと下に行くと脅威の検出の種類とかってあって、うんうん、SQL インジェクションとかあるんです
ね、はい、さっきのやつですね、
さっきのやつですから、パーソナル SQL サーバーの場合、あまりにも変なやつが来ていると、 SQL インジェクションみたいなのが来た時にこれメールしてみたいな形で設定ができるんですよね。やっぱりこの辺も仮想、あの普通の SQL サーバーも機能を持ってるかもしれませんけど、うん、なんでしょう、パースの方が比較的設定ちょっとしてあげるだけでいいっていう形にな
ってます。簡単に立てられちゃうからこそ、
そうなんですよ、
こういったところも気をつけてねっていうのをなるべく、はい、
基本機能として入ってるんですよ ね、
そうですね。弊社がどこまでやるかというじゃなくて、あのアシストはしますよっていうことですね。
そうそうそう、助けてあげるっていう、まあ、助けるという話ですけど
そうですね、ただこういうのって気にしなきゃダメだよねっていう項目までは用意してあるのでチェックしてあげてねっていうことですね。
比較的詳しい方は、あ、SQL サーバーそんな機能あるよってご存知でしょうけど、で、ね、うん、でこちなみに詳細を確認ってやるとですね、これまだちょっとベータ版というかプレビューなんですけど、はい、今 SQL サーバーに投げられた SQL 分の一段がドゥワーッとここで出てくるんですよ、うん、そうすると今ちょうどこれくらいかな、時間がちょっと時計で時間が違いますけど、そうするとこういう SQL 分がさっき投げられたよ、
はいはいはいはい、
これ P から始まるから Like で分かるんですけど、ちょっと戻りますね。で多分最後のやつが、SQL インジェクションかけたやつなんですけど、こういう SQL 分になってるんですよね。フォエアの後が F ネームが P で始まるもの、これはいいんですけど、 OR の後に1イコール1書いてますよね。でその後に OR1 like パーセントって書いてあるんですけどこれがからくりで、これやっちゃうと全部出ちゃいますっていう、まあ極めて古典的なんですけど未だにあるそうですね、SQL インジェクション、はい、くどいですが、
この間もちょっと話ずれちゃいますけど、はい、この間もあの これが去年使われたパスワードだっていう一覧、ね、アメリカで人気のパスワードってい
う、いいですね、人気のパスワード。
そう、2015年版が出てたんですけど、あのやっぱり分かりやすすぎるパスワードだったりっていうの で、
そうです、ね、
単純にハッキングされちゃうのとか。
そうなんですよね。あのアプリケーションの数が増えていくと、はい、ログインも増えていくわけで、そうするとパスワード全部同じになるんですよね。
そうするとみんな
みんなバレちゃう。
P 大文字パスワードとか、ね、ダメです、
ダメダメダメみたいな。
ABCD、 あとね、ダメダメ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
みたいな。あります、あります。
去年でも多かったのはスターウォーズ。
あ、そうなんですか。
そういうパスワード、
パスワード、パスワード、
バレてるからみたいな。
みんな試すからみたいな。
ダメですよ、こういうことしちゃう、
はい、ちょっとさっきもお話したんですけど、はい、仮想マシンは Linux も選べるんですけど、はい、パースの場合ほとんど Windows です。
はい、
そして未だにこれがあるんですけど、
Windows なんて
超不安みたいな大丈夫みたいな、
なんでそんな女子高生みたいな表現する
で、実はあのここにちょっと例を挙げてるんですけど、
なんとなくは、はい、そうですね、
プログラムで全部書かれてます、
はい、
でプログラムってなんとなくはないんですよ。
ないです。
必ず何かが条件があって、
いわゆる01の世界と言われるやつですからね。
例えばこの場合、これ C シャープのコードなんですけど、はい、引数が見て引数の長さが1よりも多かったら必ずハローワールド出してくださいっていうコードなんですけど、1か0の間ってないんですよね。
ないです。
1よりも多かったらだから、あ、0よりも多かったからだから、
0.999 は1より小っちゃいですからね。
小さいですよね。
そうですね。
だからなんとなくてないので、やっぱり情報を見ていく必要があるんですよね。で、これは、外のデータなんですけど、2000何年だっけな、15年の、
うん、
2015年の段階の、各その製品ソフトウェアの、はい、セキュリティホールを調べてるやつなんですけど、はいはいはい、実は上の黒いところ全部オープンソースなんです。
うん、
で、あのオープンソースが悪いんじゃなくて、うんうん、あのセキュリティホールがあった後、オープンソースの場合バージョンアップって形で直していくんですよね。うんうんうん、ですから古いバージョンを使ってるとどうしてもセキュリティホール残ってしまう。
常に新しいのを使わないと危険ですね。
そうですね。やっぱり商用ソフトって数がすごくたくさん、まあ、同じくあるんですけど、比較的数は少ないというふうに言われてますね。で、これがですね、実はセキュリティホールがあった製品の1番、2番なんですけど、1位が Google Chrome 504。
圧倒的ですね。
はい。インターネットエクスプローラー289。
あ、いいですか。あれ、
はい。でも数が全然違うんですよ。
そうですね。
Firefox。
Firefox 来ましたね。
来ましたね。そして Java。
あ、Java 来ました。
Java の更新しましょうね。119。
絶対やってください。
フラッシュプレイヤー。
まだまだ来ますね。
よくアドビ先生言われてますけど。まあ、こうやって見ると意外とパソコン上で動いてる製品が多い。そうなんですよね。で、じゃあっていうと、
一昔前言われましたね、アップデートすると動かなくなるアプリがあるとか、怖いから皆さんそのまんまっていう方もですね、はい、
やっぱりあのそこをどう考えるかなんですけど、更新しないと何が起こるかですよね。ってことはここで散々テストして動くよって保証したものと同じことをやっぱり継続してやっていく必要があるんだよねってことだと思うんですよね。ちなみにこの表って下の方って1とかが入ってるので、この辺も無視していいと思うんですけど、Windows 7って33なんですよ。
お
OS なんですよね。お桁が違うのです
ごい、
はい、ちょっと数が違うかなっていう。
前言われました。あ、そうですね、こういうの出てきましたね、はい、
これも最近のデータなんですけど、これ2014年、各その OS でセキュリティホールの運営を使って、はいはい、やっぱりあの Linux のカーネルがいい悪いじゃなくてですよ、119くらい、ここで言うと Linux の場合、カーネルですよ、まあ、穴がありましたと。でも Windows って実は結構今穴がない OS と言われていいんじゃないかなと思うんですよね。比較的数は少ないですし、それから出てから閉じるまでの、塞ぐまでの時間が比較的早いというふうに言われてるんですよね。
脆弱性は良くないけど、でもパッチの数が多いのはむしろいいことですよね。
そうですね、まあ、なるべく早く
改善されているし、
改善されてるし、それを皆さんが適用する選択肢がありますから ね、まあ、完璧まではまあもちろんいきませんけど、さすがにこうここまで Windows も来て皆さんに使っていただいて、だいぶセキュアにはなってきてると思いますよね。はい、ということで、まあ、クラウド上パース多くて Windows が多くても、はい、まあ、いろんなことをやってここまで来ているよっていうお話ですね、はいはい、じゃあまたここまでにしたいと思います。どうもありがとうございます。
失礼します。